秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、君津市役所1階のスタジオ君津、この前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日は椅子が足りなくてですね、少し追加をさせていただいたくらい多くの皆さんにおいでいただきました。急に寒くなっちゃったんで、今日お客さん大丈夫かなとちょっと心配をしておりましたが、とっても嬉しいです。ありがとうございます。さて、3月は別れのシーズンというふうに言われていますよね。実は月別の離婚が一番多いのが3月なんだそうです。ご存知ですか？ねえ、なぜかといえば、子供への影響が少ないとか、それから名前が変わっても目立たないとか、まあなんかそんな理由があるそうなんですよね。まあそして、離婚にまつわる法律も4月の1日からお父さんとお母さんどっちかが親権を持つみたいのがあったじゃないですか。今は共同で持てるような形になるんですって。まあもし心当たりのある方は調べていただきたいと思います。まあ、そんなお話をさせていただきながら、3月のキアオラ君津を始めさせていただきましょう。今日のゲストは、命を歌うシャンソン友の会のトレビアンから平野由紀さんと金田邦子さんにおいでいただいています。カズサインフォメーションがありましたり、防災のお知らせもあります。どうぞゆっくりとお付き合いいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう。
人が輝き、幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方からお話を伺っていきたいと思います。では自己紹介をお願いします。
保育課の加藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。
はい、本日は新しく始まる子ども誰でも通園制度についてご紹介させていただきます。
子ども誰でも通園制度、時々耳にするんですけれども、どんな制度ですか？
はい、保育園に通っていない0歳6ヶ月から満3歳までのお子さんが、毎日月10時間の範囲内で保育施設に通える制度です。
はい、
保護者が働いているかどうかにかかわらず、すべての子育て家庭を支援する仕組みになっております。
はい、特徴は保護者の就労要件は問わないという点で、とても利用しやすい制度ですよね。
おっしゃる通りだと思います。子どもを保育園に預けるには、働いているなどの理由が必要になるんですけれど、この制度では保護者への条件はなく、保育園に通っていないなどの条件を満たせば利用できます。
はい、
子育て世帯の皆さんをサポートするため設立され ったのが、子ども誰でも通園制度です、
はい、それはとても嬉しいですよね。今昔と違っておじいちゃんおばあちゃんと同居していなかったり兄弟がいなかったりして保育園や幼稚園に通うまでに他の人と接する機会が少ない子どもが増えていますものね。そして子育て中の保護者の方は自分の時間がちょっとは欲しいなと思うと同時に子どもを同年代の子と遊ばせてあげたいなというふうに感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうかね。
そうだと思います、
はい。
君津市では、全ての子育て家庭に対する支援を、強化するため、令和8年4月1日からこの事業をスタートいたします。
はい、4月が待ち遠しいですよね。対象の保育施設はどこになるんですか？
はい、はい、君津市では、はい、公立の保育施設、君津市立ひとみこども園で、事業を開始する予定です。0歳児室、2歳児室の空きスペースを活用して在園しているお子さんたちと合同で保育を行う予定となっております。
はい、
同年齢の子ども同士が触れ合うことで、お子さんにとってもご家庭だけでは得られないさまざまな経験ができて、成長につながるいい機会だなと、いい機会になると思っております。
はい、君津市立ひとみこども園以外ではどこか場所があるんですか？
当初はですね、ひとみこども園のみになる見込みなんですけれども、
はい、
市内の民間保育施設にも参加を呼びかけており、皆様が利用しやすいよう提供体制の確保に努めてまいります。
そうなんですね、はい。子どもが通園できる日にちや時間帯はいかがでしょうか？
現在の予定は、定員が9名で、祝日や年末年始を除いた、月曜日から金曜日にご利用いただけるよう準備を進めています。利用時間は、午前の9時半から11時半までと、午後2時から4時までの2つの時間帯を設け、利用時間は1時間あたり300円の予定です。
1時間あたり300円、家計にも優しいですね。では利用したいという方はどうしたらいいでしょうか？
専用の予約システムから行っていただく予定です。スマートフォンなどから手軽にお申し込みいただけるように準備を進めております。
ありがとうございます。この制度はお子さんにとっても良い経験になりますよね。
はい、そうです。子どもは誰でも通園制度はお子さんが ご家族以外の人や子どもたちと関わる大切な機会となるだけではなく、保護者の皆様にとっても保育の専門家である保育士と関わることで、子育ての不安解消や、子育ての楽しさをより実感できるようになる制度です。
はい、
はい、ぜひ子育てのサポートの一つとしてご気軽にこの制度をご利用いただければと思います。
今後の予定はどのように確認したらいいですか？
制度の詳細や、予約システムの利用開始時期につきましては今後市のホームページなどでお知らせしてまいります。
はい、
君津市はこれからも皆様が安心して子育てできる環境づくりに取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
加藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
終わった途端に可愛い笑顔が、ね、見えました。ありがとうございました。緊張されていらっしゃったということですけれどもね、しっかりとお伝えいただきました。ありがとうございました。それでは続いてのコーナーに参りましょう。今日は素敵なゲストにおいでいただいていますので、早速ご案内をさせていただきましょう。準備は整っていますか？はい、大丈夫ですね。ではどうぞお二方、まずこちらにお入りいただきたいと思います。はい、トレビアンの平野由紀さんと金田邦子さんです。どうぞ拍手をお送りください。そしてピアノの演奏の泉さん。泉ちゃん、はい、駆け足できました、ね、カズサ FM でもずっと、ね、番組をやっててくださいました泉さんが今日はピアノの演奏してくださいます。拍手をどうぞ。さあ、それではですね、発足から40年を超えている、シャンソンの友の会トレビアンですが、まずは、平野由紀さんから歌っていただくんですね。曲は J という歌ということでお願いしたいと思います。まずは平野由紀さんで J を歌 っていただきました。今日はご主人もそして桜から、ね、お孫さんもおいでくださっているということでありがとうございます。いつも、ね、家族の皆さんに温かく応援していただいているんですよね、は
い、とっても嬉しいです、
はい、嬉しいです、はい、さそれでは続いてまいりましょう。続いては金田邦子さんに歌っていただきます。金田さんはやはりこう愛の歌を歌い上げるというのがね大変お得意な分野ではないかと思いますが、今日歌っていただきますのは生きる、この曲でございます。それではどうぞ拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。金田さん、はい、今日もね歌っていただきました生きる、
はい、
ね、大変な時期もありましたが、はい、ここまで命を勝ち取ってきましたね。
はい、おかげさまで、皆様のおかげでございます、
ね、はい、一時はあとどのくらいなんて言われた時期もありましたよね。
3ヶ月ですって、
余命3ヶ月って言われた。
ひどい。
でもこうしてね、はい、皆さんと一緒にこのような時が過ごせて、はい、大好きな歌を歌えるってとても幸せですし、勝ち取ったって感じがありますよね。
ありがとうございます、
ね、
はい、
金田さんにとっては歌が何よりの心と、はい、そして体の支えなのかもしれないですね。これから何かやってみたいこと一つ二つ、
ね、いろいろございますけれども、
いっぱいあると思うんですけど、はい、1個か2個で、
は
い、
まあ100歳まで、はい、実は今日は生き生き100歳大学の学長も応援に来てくださっておりますけれども、100歳までは、まあ、それ以上といっては贅沢でございましょう。よろしくお願いいたします、はい、頑張ります。
100歳まで頑張っていただけると思いますのでどうぞ拍手をお送りください。そして、あ、じゃあ泉ちゃんここにいようかな、はいはい、そしてじゃあゆきさんからも、はい、伺いましょう。トレビアンは発足から40年を超えていますが、今では6人で活動してらっしゃる、はい、どこでレッスンをしてらっしゃるんですか。
かずさ港の、はい、市民会館と、はい、あと須斎公民館 で、
そうですか、
週2回ほどね、レッスンさせていただいてます。
偶数月にはランチタイムコンサートもやってらっしゃるということですね、はい、そして今は泉さんがピアノを弾いてくださってるんですね、はいはいはい、この地に、ね、住んでらっしゃって、
はい、
どうですか、
はい、
皆さんの歌。
いや、もう人生の大先輩方の音楽がどんな音楽家よりも心に響く、人生を全部歌に乗せて披露なさってる姿に毎回心を打たれながら、私も日々勉強させていただいている身でございます、はい、いつも本当にありがとうございます、
ね、これからもどうぞご活躍をいただきたいと思います。命を歌うシャンソン友の会トレビアンの平野由紀さん、金田邦子さん、そしてピアノは泉さんでした。大きな拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあトレビアンの皆さんのご出演の後は、ここが聞きたい君津防災虎の巻へとご案内をさせていただきます。さあご登場いただきました、よろしくお願いします、
はい、ここが聞きたい君津防災虎の巻。
久三郎さん、3月に入って、はい、桜もちょっと色づき始めて、はい、まあ、三寒四温を繰り返しながら本格的な春がやってくるって感じですね、はい、
そうですね、3月になって若干寒さも和らぎましたが、
はい、
花粉症の方にとって石村さんどうですか。
花粉症花粉症
大丈夫ですか、はいはいはい、杉花粉が飛散するこの季節、体調管理には十分気をつけていただきたいと思います、
はい、実は明日3月11日ですよね、
はい、
はいはい、まあ、今日はそのお話ですか、
はい、そうですね、はい、明日3月11日で東日本大震災の発生から今年で15年を迎えます。当時皆さんはどこで誰とあの大地震を経験されたか覚えていますか。
私はですね、この君津の久保のあたりを車で走ってました、は
い、あ、そうですか。
ちょうど交差点で、はい、どうしよう、なんか船の中に乗ってるみたいな感じで怖かったことを覚えていますね、
は
い、
東日本大震災は2011年3月11日の午後2時46分頃に発生したマグニチュード 9.0、 これは国内観測史上最大規模の大きさです、
はい、
1900年以降世界でも4番目の大きさの大規模地震でした、
うん、
この地震による人的被害は死者19,747人、行方不明者2,556人、建物の全壊半壊一部損壊合わせて115,4893棟と甚大なもので、
はい、
東京電力福岡第一原子力発電所の事故も含めて 広域的な災害となりました。
はい、本当に大きな被害でしたよね。はい、あの日を境にして私たちの防災に対する意識も変わりましたね。はい、
本当にその通りですね。
はい、
東日本大震災から15年の節目に合わせて日本赤十字社が震災の記憶や継承、防災行動に関するアンケート調査を実施したんです。
はい、
で、この調査の結果、全体の約6割の方がこの震災が人生に影響を与えたと考えていることが分かりました。さらに防災の意識の取り組みを高めていく上で忘れてはならない災害だと考えている方が8割超にも上ることも判明しました。
ああ、そうですね。まあ忘れてはならないというふうに思ってるんですけれども、はい、まあ、刻み込まれてるんですけど、はい、時々忘れてる自分がいたりして嫌だなと思うんですけれども、
はい、次にですね、はい、当時の教訓が現在の災害対応に継承されているかに関しては、はい、およそ4人に1人が継承されていないと答える現状も明らかになってます。
はい、当時の記憶を継承して対策に生かしていく難しさっていうのが読み取れる結果となった、はい、ということですよね。
その通りですね。一方で東日本大震災と同等程度の震災が再び発生すると考えている人は全体で8割を超えるなど、
はい、
多くの人が 東日本大震災クラスの大地震が遠くない将来に発生する可能性があると認識している結果となりました。
はい、昨年は青森県の東方沖、その前の年は石川県能登半島、はい、そして、宮崎県の日向灘でも地震がありましたよね。はい、
そうなんです。気象庁のホームページで2025年から2015年の直近10年間に震度6以上の地震がどの程度発生したのか調べてみたんです。
どんな結果でしたか。
はい、それが石村さん、はい、直近のこの10年間でですね、
はい、
震度6以上の地震が発生していない年は2020年、2017年、2015年の3年だけで、うん、10年中7年は地震が発生したんです。
この10年間だけでも、はい、日本中のどこかで震度6以上の地震が7割の確率で起こってるってことでしょ。
はい、そうですね。ちょっと驚くべき数字なんです。
うん、
このような中、先ほどの調査において東日本大震災と同等程度の地震や災害が仮に起きた場合の地震の対策や備えについて尋ねたところ、
はい、
約7割の方が地震の対策が不足していると考えていることも分かりました。
まあ、いつ起きてもおかしくないよっていうことを考えて日頃の備えに取り組んでいくということですね。
は
い、
その通りですね。
まあ、皆さんもこれを機会に今一度日頃から地震の正しい心得と準備をしておきたいとしてておいていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。拍手をお送りください。皆さんとご一緒にご案内をさせていただきました木原君津、いかがでしたでしょうか。明日は震災の、まあ、記念というか心に刻み直す年でございます。かつざい FM でも、ネクストラジオキャンペーンというのをやっておりまして、災害に対して今一度もう一度考え直していこうという取り組みを進めています。私たちも忘れないようにしましょうね。ついつい大丈夫かななんて思ってしまいがちですけど、そうはいきません。皆さんも十分気をつけていただきたいと思います。さ、それではまた来月皆様とお目にかかれることを楽しみに、今日はこの辺でお別れです。どうもありがとうございました。